あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人生の意味、善悪の基準、霊界の真相、地球の未来、宇宙の秘密、学校では教わることのない大切な宗教的価値観をぜひ知ってください。愛知県の方から年初にこんなおはがきをいただいていました。引っ越して1年と3ヶ月が経ちました。天使のモーニングコールを聞き始めて3年半になります。あの世はある、来世はある、神はいる、私を見ていてくださる、そう思えるだけで救われるような気がします。他者に後ろめたいことをしないよう気をつけています、頑張りますと、整った読みやすい字で新年の決意のようなおはがきを、千穂子さんありがとうございました。あの世はある、来世はある、神がいつも見守ってくれているというシンプルな霊的真実を押さえておくだけでも生き方が変わってくると思います。また私たちは天正輪廻を何度も繰り返して自分の魂を磨いているということですとか、その輝きが世界を照らす光となっていくという世界観も皆さんと共有して未来に向かっていきたいと思いながらこの番組をお届けしています。さて今日のテーマは仕事です。題して、人はなぜ働くのか。この問いかけは人生観をも問うものです。一人でも多くの方が目覚めますように。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。去年の流行語大賞、働いて働いて働いて働いて働いてまいります。この言葉が働き方改革に逆行するのではという声も一部に上がり話題になりました。日本では近年この働き方改革によって労働に対する規制が定められ、仕事を休むことが推奨される政策が進められてきました。過重な労働を強いられるなどの極端な状況には是正が必要ですが、一方でもっと働きたいという人もいます。収入を上げたい、スキルアップしたい、だからもっとお仕事したい、なのに労働時間の規制に縛られて働かせてもらえないという人も多くいます。バブル景気に沸いていた1989年、あるコマーシャルのキャッチコピーが流行語になりました。24時間戦えますか。覚えている方も多いでしょう。当時のビジネスマンを象徴するものでした。日本が世界経済を牽引していた時代です。流行語とその時代背景を見ると、世間の働くことに対する捉え方の変化の奥に、失われた30年と言われる日本経済の停滞が見えてくるようです。また近年ではワークライフバランスを大切にしたいという人も多くいます。仕事もしたいけどプライベートの生活も充実させたいという考え方です。皆さんはいかがでしょうか。今日は働く方への応援の思いを込めてお届けします。人間がこの世に生まれて仕事をする意味を、ぜひ仏法真理から一緒に学んでください。はじめに経営入門の第2章、そして仕事と愛第1章から2つ朗読します。 出発点において仕事をしたいという気持ちは人間の天分であり、人間として生まれた以上当然持っている本質である。それが人間なのだということを知っていただきたいのです。人間が自分のその日の食事のことだけを考えているならば動物と変わりませんが、人間にはそういう活動だけではなく、それ以上のことをしたいという気持ち、世の中のため、人々のためになることをしたいという気持ちがあります。仕事をしたいという気持ちは人間の天分であり、生まれ持った本質であるということの根拠はまさしくここにあります。人間は一つの材料をもとにしていろいろなものを考え出すことができます。ここに創造の喜びがあり、大宇宙の根本物と同じような気分を味わうことが許されているのです。こうしてみると、仕事そのものは人間の本質に極めて近いところにあると考えられます。つまり仏が自分と同じような創造の喜びを人間に与えようとして仕事というものを与えたのだと考えてよいのです。仕事と愛、成功の法、上昇志向、これらは大川総裁が説く仕事に関する教えの基本的な書籍です。他にも女性が営業力、販売力をアップするにはといった本もあり、総裁が宗教家の立場から説かれた仕事論、成功論が数多くあります。最初に朗読した経営入門の第2章は、仕事と愛講義と題して説かれた法話です。仕事に対する捉え方や視点は、経営者側か雇われている側か、もしくはフリーランスかなど立場によって違うでしょう。また仕事に対する向き合い方も、自分の夢を叶えるために仕事をしている、仕事をすることが好きで仕方がないという人、他にも労働は憲法で決められた義務だから、自分や家族が生きていくために仕方なくやっているという人など、様々だと思います。先ほどの朗読には、仕事をしたいという気持ちは人間の天分であり、人間として生まれた以上当然持っている本質である、仏が自分と同じような創造の喜びを人間に与えようとして仕事というものを与えたとありました。私たち人間の魂には、仕事をしたいという思いが天分として創造主から与えられている、これが霊的真実です。仕事を通して喜びを感じるとき、これはもしかしたら自分では気づかないけれども、実は創造主から与えられた創造の喜びを魂の奥底で感じている瞬間なのかもしれません。では続いて、繁栄の法第3章から朗読します。個人においても、会社や官庁など個人の集まりである組織においても、多くの人の役に立とうという 奉仕の心を持つ必要があります。奉仕の心によって個人の幸福と全体の幸福が調和されるのです。奉仕の心とは別の言葉で言えば愛です。愛を仕事の形で表せば奉仕の心になるのです。奉仕の心を持つ人、世の中のために少しでもお役に立ちたいと願う人がこの地上に増えていけば、おのずと地上天国が出現します。それが取りも直さず繁栄の姿でもあるのです。繁栄のための考え方として奉仕の心は非常に大切です。たとえ個人の仕事であっても公の心を持たなくてはなりません。自分の仕事は社会全体と密接につながっている。自分が良い仕事をすることが世の中を良くしていくことになるのだということをいつも考える必要があります。自分も幸福になり、自分の周りも幸福になること、他の人が幸福になることは自分の幸福でもあると思うこと、これが最大の幸福なのです。自分が良い仕事をすることが世の中を良くしていくことになる。奉仕の心、愛によって個人の幸福と全体の幸福が調和されるとありました。誰かの役に立ちたい、多くの人に喜んでもらいたい、世の中を良くしたい、そんな尊い気持ちがみんなの心の中にあるはず。自分も幸福になり、自分の周りも幸福になる、こうした思いを持って仕事をする人が増えることで、日本が豊かで活気のある国になっていくことを願っています。ではここで大川総裁の説法、未来への国家戦略をお聞きください。2010年に横浜アリーナで行われた大講演会での説法です。
私はあなた方に言っておきたいんです。勤勉に働く人たちが意欲を失うような社会は、神仏の願う社会ではないということを明らかに述べておきたいんです。この地上はとても困難に満ち満ちています。しかしながら、その中で知恵と汗を絞って、未来を切り開いていくことこそ人々に課せられた責務であるんです。あなた方は国家社会主義によってゆりかごから墓場まで面倒を見てもらうために生まれてきたんじゃないんです。あなた方は世を照らすために生まれてきたんです。自分自身を照らし、他の人々を照らすという、そういう目的のために生まれてきているんです。地獄への道は善意で舗装されています。誰が聞いても耳障りのいい言葉は、残念ながら天国へは通じていません。天国へ通じる道は、茨の道です。あなた方は 一生懸命額に汗し知恵を絞り共に手を携えて努力しなければその道を歩んでいくことができないんです。天国への道は狭き門より入り狭き道を山道を登るにて、地獄へ落ちる道はその門広くそれをくぐる者多く、その道も緩やかにゆっくりと下っていくものです。上り坂は誰も苦しく、下り坂は容易です。ですからともすれば、人は下り坂に入ろうとし、下り坂の道に誘う者を全員があるものであるというふうに曲解する傾向があります。まあこれは誠に悲しいことですけれども、私はそろそろ20世紀中に終わるべきであった文明実験、21世紀にも続いておりますので、もう終わらせなければいけないというふうに考えております。
お聞きいただいた説法は書籍未来への国家戦略第5章に収められています。勤勉さは本来日本人の美徳の一つ。この番組でしばしばお伝えしている雨の御親神が説いた精神とも言えると思います。日本のものづくりやさまざまなサービスを見ると、日本人の仕事に対する誠実さがよくわかりますよね。今お届けした総裁の説法を聞いて、優しすぎる社会の中で知らぬ間に流され、自分に甘く怠惰になってしまっていたことに気づかされた方もいらっしゃるかもしれません。何のために生まれてきたのかという問いにも似た、人はなぜ働くのかという問いかけ、ぜひ今日お届けした霊的真実と創造主の願いを心に留めておいてください。一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、田中博明で一宮を照らせ。 この曲は CD アルバム青春詩集愛の後先アルバム CD 第5集主なる神を讃える歌の中の一曲です。このアルバムのお求めは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。寒さ本番の時期ですが風邪などひいてらっしゃらないでしょうか。この収録は1月の中旬に行っていますが先日横浜の実家の目の前にある白梅が満開となっていました。それではプレゼントのお知らせです。今日のプレゼントは大川隆法総裁の書籍仕事と愛です。こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。こちらの投稿フォームから簡単に応募できます。また E メールの方はメッセージアットマーク天使コールドットコム MESSAGE アットマークTENSHI-CALL.COM はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。